こんにちは。
こんにちは。
はい。今回は少し時事ネタとは違うんですけども、僕が気になっている NBA のテーマとして、NBA におけるこうメンタルヘルス的な問題といったところを話していければなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい。ですね。まあなんか今回は僕がちょっと持ち込んだテーマといったところもあって、そんな深く細かく話す感じじゃないですけど、少しね触りとして今後とも触れていきたいテーマなので、はい、はい、話していければなと思っております。
はい、
はい。でですね、まあ何がこうきっかけで興味持ったのかとかって話すと、まあ NBA の中でもね、なんか最近すごいこうSNS とか発達して、めちゃくちゃ選手にバッシングされるとかあると思うんで、うん、まあ、選手自体の内面の問題とかハイライトされてきてはいると思うんだけども、まあね、その前にもちょっと話していければなと思うんだが、まあ僕らとしてこう身近な話として、八村塁選手とかが今シーズン、まあ、序盤の結構、欠場してたみたいな時期があったんですよね。開幕して1月の年明けとかまでずっと休んでて、まあ、その、 原因みたいなのはあんまり細かく公表されてないんだけど、まあ、ワシントンポストとか現地のメディアで見ると、選手がまあ、メンタルヘルスで彼は欠場してたんだみたいな話をされてたりするので、うん、おそらくこうね、フィジカルな問題というよりかはそういうメンタル面で問題があったことで欠場してたみたいな話がありましたと。
はい
はい。でまあ、そういうふうに我々の身近な選手とかもメンタルでやられてたりとかしているんで、ですね、まあ、そういったところに対して NBA がどういうふうに対処しているのかであったりとか、まあ、彼以外のね、メインの主要なプレイヤーとかも結構そういう話をオープンにし始めているってところを話していければなと思っております。
はい
はい。ではね、ちょっと話していければなと思うんだけども、まあ、やっぱり結構こう一番最近の NBA でそういうお話でトピックがハイライトが集まったところとしては、やっぱケビン・ラブとか、
うん、
まあ、デローザンとかが、まあ、そういったところを、はいはいはい、オープンにしたみたいな話もあったと思うんだけど、なんか望む的にもそういったことって覚えてたりするかな。
うん、なんかやっぱデローザンはなんかもうみんな、クワイ・レナードが優勝してラプターズに持ち上げられてる時はなんかみんな、あいつマジ大丈夫かみたいな、精神的にもなんかみんながそういう心配してたのはなんか覚えてるね、
うん
うん、でケビン・ラブも、
うんうん、
そうだね、なんかあったね、それ 2年前かな、うん、
そうだね、うんうん、そうだよね。まあなんか今回その個別の事例とかをなんかそれはいつかね、将来的に話せれば良いと思うんだけども、まあ、彼らのソーシャルメディアとか結構インタビューとかも答えてたりするので、興味ある人は見てみたらいいかなと思いますと。
はい、
はい、ね、やっぱりそうだよね、なんかその選手といえども人間というかさ、うん、みんな結構そういうところにオープンになってきているなみたいな話はあったりしますね。
はい、なんか忘れがちなところもあるけどねちょっと正直、うん、見てる側としてはしっかりしてくれよとか思ったりするけど、はい、やっぱ人間なんで、本当に
そう
その人それぞれの人生があり、家族があり、恋人がありっていうのがある
し、うんうんうんうん、
はい、宗教、
いや本当にそう
あるから、ちゃんとそこは尊重して尊重することを忘れないで、バッシングするのもいいけど、まあほどに
はいはいはい、
ところがあったりするのかなって思います、うん、
はい、そうだね、ありがとうございます。じゃあちょっとそのなんか個別の話を今回するわけでもないので、まあ、NBA がそのどういう風に選手のそういう内面的な問題に対して対処してるというかアクションを起こしているのかみたいな話をしていければ良いかなと思います。
はい
はい。でですね、まあそういったところがこう選手側から提起されるって形で、NBA が最初に提起アクションを起こせなかったみたいなのは結構問題があるなとは思いつつも、まあ、少しずつこう順応してきているというか、やってきているなというところはあって、例えば NBA のこう公式の中に、メンタルヘルスとウェルネス、まあ、要は心身ともに健全であるみたいなところ の NBA 側のこうディレクター、 役職が NBA の組織内にできてたりとか、
チームにもなんかカウンセラーみたいな人がいたりした。
そうだね、そうそうそう。あとはあのメンタルウェルスのプログラムもあの NBA 側が結構こうあの選手全体に対してアクセスをしっかりするみたいな、うん、あの話があったりとかしてますね。
はい
はい。まあ、結構その個別の事例みたいのも、まあ、面白いっちゃ面白いんだけど、まあ、NBA もこう公式なサイトとかで、まあ、そういうなんだろうなんていうか選手というところも大事だし、そもそもなんか、うん、あのアウェアネスというか、うん、あのまあ、社会一般に対し、そうそうそう、認知とかも結構こう向上させていくみたいな、まあ、社会的なあの行動も取っているみたいなところがあったりしますね。
うん、
はい。でですね、あのまあなんかここまでこう NBA が NBA 選手がみたいな話をしてたけども、なんかそもそも背景として結構あのアメリカ社会とか、まあそういったところも結構そのメンタルヘルスみたいなところに対して結構大きな問題を抱えてて、あのまあですね、これはディスカバリームード&アングザイティープログラムっていうあの公式のサイトがあって、
うん、
そこを見ると、まあ、NBA に限らずこうアメリカ人の成人男性4分の1くらいが、まあ、少なくともこうメンタルイルネスに対してあの、うん、そういう何だろう障害を、
うん
うん、障害を抱えているっていうような統計があったりとか、
うん、
あとは25人に1人の成人男性はあの本当に重度なあの鬱であったりとか、
うん、
あのまあそういうなんだろう精神的な疾患を抱えているみたいなところもあったりするみたいなのでね、はい、うん、結構こう社会全体のあのところ問題としても取り上げられることが多いかなと思ったりしますね。
もしアメリカ人で4人に1人いたら日本人はどうなるのって話
そうだね、
調べるのも怖い、2人に1人ぐらい
うん、そうだね。はい。でまあ何か最後にちょっと話せればなと思うんだけども、あの、まあ、結構あんまりに英語の会話とか聞くとよく聞くようなあの単語としてトキシックマスキュリニティっていうような概念があったりするんですけども、うん、
はい、
なかなかこう日本語であの会話されるというか議論される機会ってあんまりないと思うんだけども、
そうだね、
うん、まあ、結構こう日本語でこうトキシックマスキュリニティとかってあの調べると、まあ、出てきたりするので、ちょっと日本語訳みたいなのを少し見てみようかなと思うんだけど、
こんな感じ、なんかお前男のくせに 何泣いてんだよみたいな
あ、まあそうだね、ジェンダー的な、
うん、ジェンダー的なところもあるのかなやっぱり、
うん、一応ちょっとあの日本語の記事が出てきたので、
はい、
あの有害な男らしさっていうような直訳をすると、うん、うん、トキシックな、
いい、
あの
いい翻訳、
そうだね。でまあちょっと見ると、あの男だったらあのそんななよなよしてんじゃねえよとか、
めそめそすんなよって
そうそう、まあそういうのってやっぱ日本
より行ったことあるわ友達とかに最近はもちろん言わないけど、
まあね、結構まあ日本でもこう割となんだろう年配の人とかそういうような、まあ、概念というかものを持ってたりとか、うん、まあ、もちろんこうアメリカ社会の中にもそういうような通説みたいなのがあったりするんだけども、
うん、
まあ、結構言われるのはこう NBA は最近はこう英語で表現するとソフトになってきているっていうような表現がされていて、
うん、
まあなんかこうなんだろうね、柔らかいというか、まあ、それこそなよなよしてるみたいな、そういったような感覚なんだけども、
うん、
まあ、そういったところがこう有害な、あのなんかそもそも持つべきではないようなあの観念、うん、概念を、うん、そう持ち続けているところがあったりするので、うん、まあ、そういうのがね結構話されている中で、 NBA 側としてもちゃんとあの、まあ、そういうメンタルヘルスとか一種をあの問題を抱えていること自体は別に、
うん、
なんかおかしなことでもない、
外るべきこと
ですね、うんうんうん、そうそう、まあ、そういったところで、まあ、NBA の公式のこうプログラムとしてちゃんとサポートしていきましょうみたいなのがあるっていうのは、まあ、なんかいいというか、まあ、ようやく
いい風潮
やね、うん、いい風潮になってきたかなとは思ったりしますね。
はい、
はい、 まあ、今回はねその個別の事例とかを語ったりするわけではないんで、こんなところにしていこうかなと思うんだけども、
はい、
はい、なんか NBA 自体ね、 NBA というかなんていうかバスケットとかスポーツ界隈全体でこういう話がされるのは非常に健全だと思うし、もし気になる人がいたらこうケビン・ラブの個人欄とかがこう記事になってたりするので、
チェックして
そういったところ、うん、まあ、あとね近い将来それも真面目にというか詳細に取り上げるようなエピソードを取れれば良いかなと思ってるので、はい、今回はちょっと問題提起というか皆さんに知っておいてほしいかなと思って話しました。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんかやっぱ NBA の気づくのはなんか例えばだけど、俺が見始めた、2008年9年ぐらい、国境越えてるか分かんないけど、あの時オールスターがニューオーリンズだったんだよね。
はいはいはい。
なんかニューオーリンズその何年か前にものすごいハリケーンカトリーナが来て、もうニューオーリンズその時なんだっけ、ホーネッツか、ニューオーリンズホーネッツ、クリスポールがいた時のもうそのチームもオクラホーマに一時期いてみたいな時期もあったりしたんだよね。でその時もなんか NBA は率先してなんかそういうことをしたりとか、で例えば
NBA ケアーズみたいな、
なんか事前活動をしてオールスターメンバーがなんかそれこそみんなになんかスープを配ったりとか、そういう活動をしたりとか、なんかちょっと覚えてるんだけど、で最近で言えばもちろんあの2000バブルの時のブラックライブズマター、
はいはいはい、なん
かオーナーの人とかにもなんか声をかけたりして、でなんか本当になんかすごいなって、やっぱり影響力はものすごいあると思うから、それをなんだろう、まだあんまりまだそのブラックライブズマターとか、そのハリケーンの時のなんかボランティアとか、なんか そのぐらいまでの域にはまだこのメンタルヘルスをなんか取り組んでないかなっていうのはちょっとまだ正直あって、まあ、もちろんこういうプログラミング後継を紹介してくれたのもいくつかあったからあれなんだけど、まだまだできると思うので NBA なら
はいはい、はい、
もっとポジティブなことをもっとどんどんどんどん広めてってくれたらなって願ってます。
はい、はい、同じ同意見ですね。はい、ではね、ちょっとまたなんか気になるポイントとか記事とかがあれば、今後とも深掘っていきたいポイントではあるので、
はい、
ちょっとね僕 のこのメディアを運営する中でも一つのテーマとして見ていこうかなと思ってるので、はいはい、ぜひ日本の人たちにも知ってほしいですね。
そうですね、
はい、まあ、僕自身はその心理的なそういうところに対してこう専門性はないんですけど、まあ、ファンとして見ていければと思ってます。
はい、
はい、では今回は NBA におけるメンタルヘルスについて語っていきました。
はい、
今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。